文化資源活用課オリンピック・パラリンピック推進室からこの方をお招きしております。マリコさん、センベノ。
センベノ。
よろしくお願いします。お願いいたします。そしてもう一方、今日はですね、スタジオにオリパラ推進室の島口由美さんをお迎えしております。島口さん、センベノ。
センベノ。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日はですね、まず島口さんとお話をしたいと思うんですが、
はい、
オリンピック・パラリンピック推進室では島口さんどんなお仕事をされてるんですか？
はい、今毎月、はい、市内の公共施設でモンゴルやシンガポールの写真展を行っています。
はい、
で、まあ、ローズアリーナの方で、写真展をやるようになっております。
はい、これはどなたでもご覧いただけるもの？
はい、そうです。
どんなお写真が見られるんですか？
はい、今回はですね、はい、2020年の東京オリンピックということで、
はい、
もう決まっている選手とまだ確定していない最有力選手の方の、はい、写真展をやろうと思っております。
ぜひ皆さんにまず見て知っていただいて応援していただきたいですね。
そうですね。
ちなみにどの選手が好きとかってあるんですか、島口さん？
まあ、シンガポールの、はい、まあ、卓球の選手で、すごく強い選手なんですが、
はい、
フォン選手っていうのがいまして、その方はもう、はい、まあ、今世界ランキングも、
はい、
まあ、上位で、ですので、はい、まあ、その方を、まあ、応援したいかなと個人的には思いますけど、はい、でも他のね選手ももちろん応援してしていきたいと思います。
そう、まずはひいきの選手をお一人皆さんに作っていただいて、そこからその国そのものの応援っていう風にねしていただくと、より一層楽しめますよね。
そうですね。
マリコさんは一押しの選手って今どなたかいらっしゃいます？
いやー、それはもう全部でしょうよ。
そらそうです。大正解。
もうそれはもう全員ですね。
そうですね、
熱い応援で、
うん、
エールを送りたいなとか思っております。
そう、はい、なかなかね名前が見慣れない言葉を使うので、
はいは
い
はい、
まずは名前とそれから顔を一致させていただくっていうところからですよね。
そうですね、はい、ぜひローズアリーナの、はい、写真展には選手たちの名前とかっこいい写真と、あと学歴も書いてありますので、簡単な自己紹介も書いてありますので、はい、両国の選手たちのもう世界ランクのトップの選手たちですよね。わあ、今の時代、今の子供たちで幸せだなとすごく思いますね。
本当ですね。
情報が溢れてて、もう行くだけでトップ選手たちと会ったり、トップ選手たちの自己紹介身近に分かるってことはすごく素晴らしいなと思います。
さあ、そしてそんな子どもたちにぜひもっとモンゴルを知っていただこうということで、
はい、
出前講座もやっていらっしゃるんですよね、島口さん。
はい、そうですね、
はい、
一応、まあ、学校からですね希望があるところにお邪魔して、
はい、
マリちゃんがモンゴルの良さをいろいろ子どもたちに教えていただいて、はい、まあ、モンゴルをもっと身近に感じていただけるように、
う、はい、
まあ、そういった授業を行っています。
うん、子どもたちはどんな反応です か？
なんかやはり、まあ、モンゴルというとちょっと大人でもね割と知らない方とか多いと思うんですけれども、まあ時間はね短い1時間での授業なので、はい、詳しいところまではね、まあ、伝わらないとは思うんですけれども、マリちゃんがとてもその時間内で短く、はい、本当モンゴルの良さを子どもたちに伝えていますので、とても先生はじめ、はい、生徒さんもとてもね興味深く聞いてくださって、まあ、皆さんね将来的にはモンゴルに行きたいっていう生徒さんが大勢いるので、やってよかったなとは思ってますので、これからもね、はい、そういった授業を積極的に、ね、やっていけたらいいなと思っています。
素晴らしいきっかけ作りになってますね。
そうですね。
ちなみに今までどのぐらいの学校に行かれたんですか？
そうですね、ほとんど小学校なんですけど、
はい、
まあ、10校ぐらいですね今。はい、今年度からの授業になります。
今年度から、はい、ということですね。
そうですね、はい、
じゃあこれからどんどん、
そうですね、広めて 行きたいですよね。
もし ね希望があれば中学とか高校も OK になります。どうなんだろう。
今ですね、あの小中学校であのご希望がある学校に行っております、はい、でやっぱり子どもたちはモンゴルといえば遊牧民っていうイメージがすごい強くて、うん、あとはですねやっぱりこの頃最近はあのモンゴルってあの今までよりはちょっと広くあの市民たちには知らされてると思うんですけれども、はい、なぜっていう質問がすごく多いですね。なんで島だとモンゴルなんですかっていうことがすごく多くて、はい、それをあのモンゴルの有効委員の方たちの頑張ってる方たちのおかげとも、あとやっぱりホストタウン市っていうこと、やっぱり耳にもよくホストタウン市とかよくあの聞くと思うんですけれども、どういう意味ですかっていうのはやっぱりあの子どもたちもわからないので、いきなり選手たちの写真展、いきなりボクシングではなくて、こういうのがありましてっていう感じで、もっと広く深くモンゴルを紹介していきたいなと思って、本当に皆様に本当に感謝です。この本当にこうやって自分の国を紹介していることは、とってもあの深く皆様に本当に感謝たくさんですね、うん、
好奇心から出てくるなぜっていう言葉は全ての始まりですからね。
ねえ、本当にその通り、もう本当にもう本当に子供たちって可愛いなんですよ
そんな子供たちが大人になった時に、はい、実は日本で モンゴルを知ってずっと行きたかったの、はい、行きたかったのって言ってくれたら、ね、
最高です。
本当ですよね。
もうその時のおばあちゃんになってるかしら
もうちょっと早く ね、
はい、ぜひマリちゃんっていう名前も覚えてもらいたいし、はい、
そ
う
ですね、確かに、はい、さあそして、はい、もう一つ入り口といえば、
はい、
お料理、口から入る文化もありますよね。
そうですよね、はい、すごい、本当に、色の異文化の中で、はい、モンゴルのこととか、色のことを紹介している中で、一番、やっぱり興味を持つのは、お料理なんですね。
はい。
どんなお料理食べてるんですか？なんで？何？とかいう質問がすごいたくさん、うん、で、今日は、島口さんと一緒に、手作りで、
はい、
なんと、今は、モンゴルの旧正月、実は今月、2月の12日にありますので、はい、それも兼ねて、はい、弟子を入れて、モンゴル料理を作りました。
そう、モンゴル料理、前も一回ご紹介いただいたんですが、それは、広報の方にレシピが載ってたんですけれども、はい、私たち意外にモンゴルの方たちの伝統的なお料理って知る機会ってそんなにないんですよね。
そうですね。
なんともったいないことと思いますから、
はい、
ここでぜひ一つ二つご紹介いただけたら嬉しいなと思うんですが、今日はなんと作ってきていただいたということで、全部で4品ございまして、まず坊主、
はい、
っていうお料理がありますね、
はい、
私たちが思い浮かべるいわゆる小籠包のような、
そうですね、
蒸し餃子のようなものなんですけれども、はい、今回グリーンのお色をしてますけれど、
はい、
これはなぜグリーンなんですか。
一応島田市は、はい、一応緑茶化計画っていうのを推進しておりますの で、はい、それとコラボしてあのお茶を入れてみました。今回は
これ緑茶のグリーンなんですか。
そうなんですね。
こんな綺麗な可愛らしい色になるんですね。
そう、名前は茶坊主ぜひ皆様にはね、はい、覚えてもらいたいなと思って、とっても初めは本当にちょっと自分でも不思議なと思ったんだけれども、
はい、
小麦粉の中にお茶の粉末を入れると、はい、香りがすごいよ ね、
すごかったですね。
すごい、あと蒸した後の爽やかな色、
はい、
わあ、本当に素晴らしくってで味はやっぱり、はい、抹茶の味っていうのはどうしてもお肉とか味付けるので負けてしまうんですけれども、はい、香りがお茶の香りで、今日も焼きうどんは作ってきまして、
そこの焼きうどんも実はグリーンの色をしてるん
です。そう、それにも入れたんですよね。
そう、はい、そう、なんなら全部入れちゃおうかなと思って
それもいいかもしれない。
そう、健康にもいいし。
あれってことはマリコさん、もしかしてこのうどんは手打ちなんですか。
そうですね、ゼロから作りました。日本はやっぱり素晴らしくて何でもすごく便利に手に入れるんだけど、はい、モンゴルでどうしてもやっぱりそこまでは発展してないので、各家庭で自分たちをで作るんですね。で自分ちょっと末っ子なので、あんまり料理はできては、はい、今まではあんまり作ってなくて、お姉さんたちは作っていて、実は島田に来てから、はい、すごい今心入れてモンゴル料理は作ってますね。
へえ、はい、それぞれのお家で、日本でもね家庭料理って家によって違うんですけれども、はい、モンゴルってどうなんですか？
そう、今ね、焼きうどんっていうすると皆さんはすごい、うどんって太くて5センチぐらいあるかな、はい、太さが、まあ3、うん、まあ、5ミリ、あ、5ミリ、あ、
5センチかな、
そうそう、5ミリですね。
お土産物とかでそのぐらいのやつもあるかもしれないですけどね。
難しいね、日本語は。5ミリぐらいがあるんだけど、今私のが本当に焼きそばみたいの細いんですけれども、はい、各家庭にその太さがね、はい、変わっていくんですね。うちはたまたますごく細くて、はい、綺麗のは我がうちの家庭料理になったので、はい、あれ焼きうどんだけど焼きそばに見えるねっていう方が多いだけど、実はそれは本当に様々なんですね、はい、
平打ちの細麺なんですよ、
はい、
だから一見すると焼きそばって見えるんですが、うん、はい、実際にいただいてみると、はい、小麦粉の甘い香りがするので、はい、あ、うどんだねって思いますね、
はい、そうですね、はい、
でこの焼きうどんなんですが、はい、モンゴル語では何て言うんですか？
ツーワン、
ツーワン、
そう、ツーワンって言います。
ツーワンは今回具がジャガイモと人参と、
はい、じゃがいもと人参と玉ねぎ、
はい、
玉ねぎ、でキャベツも中に実は入ってます、はい、でここはじゃがいもは、はい、1個しか入れてないんだけど、じゃがいもをちょっと多めに入れるのは子供っちは好きなんだけど、たくさん入れるると油を吸うから、はい、パサパサに味がなっちゃうので、キャベツ入れると甘みとみずみずしさも入ってくるからすごく美味しいですね、はい、でちょっとこだわりで牛肉を入れて、はい、入れました。で本当に豚肉の方が甘みがあるんだけど、はい、モンゴルってあまり豚肉を食べないので牛肉と羊肉しか基本的には使わないですね。
そう、今回焼きうどんもそれから坊主の通話も坊主も両方ともお肉が入ってたんですが、はい、このお肉っていうのはモンゴルの方では羊かもしくは牛
肉、そうですね、主に坊主は、はい、羊肉が入ります。で羊肉っていうとやっぱりすごい、はい、臭いっていうか、うんっていうイメージが日本人にはみんながそうか分からない、よく聞くのは、はい、ちょっと臭くないんですかってよく聞くんですけれども、なぜかモンゴルの料理はね、羊肉は美味しいんですね。おそらく多分大地での食べてる餌とか、はい、そのやっぱり物によるんじゃないかなって。本当に北海道行ってチンギスハンを食べても、はい、同じ羊肉でも味が全然違うなので、ぜひ皆さん本場のモンゴル行ってモンゴル料理を食べてあ、これは違うなっていうのをね、やっぱり分かってほしいなとか思っています。
そう、モンゴルに行った方のお話を伺うと、はい、もうとにかくずっとお肉を食べていたよっていう感想が多いんですが、はい、でも今回サラダも2品ありましたね。
そうですね、サラダも実は2種類作ってきまして、はい、ポテトサラダと、はい、キャベツのサラダ、キャベツのサラダがとってもすごい単純で、はい、キャベツと人参しか入ってないです、はい、味付けはお酢と砂糖とちょっと油、はい、うん、サラダ油ですね、この3つだけ入れます、
はい、
ですごくキャベツのサラダは女性にはやっぱりとにかく人気がありまして、うん、っていうのはやっぱりお酢入れることって、はい、すごい甘酸っぱさっていうのかな、砂糖も入ってるのでね、はい、とっても人気です、うん、あとポテトサラダは基本的に味付けは全く日本の味付けと同じなんだけど、はい、ただ見た目だけが
臭いの目、
そうそう、ユミちゃんはぜひじゃあポテトについて、
じゃあ私たちポテトサラダというとマッシュしたポテトサラダを思い浮かべますが、すね、はい、今回は
さいの目にね、はい、切って、まあ、みんな野菜きゅうりとか人参もそうなんですけど、全く同じ 大きさに切って、はい、鍋に入れて、まあ、形が崩れないぐらい、でそのためにちょっとお酢をね、はい、その中に入れてちょっと煮立たせてですね、はい、でちょっとまあ、じゃがいもの加減を見て、なので崩れないサラダっていうか、はい、まあ、イメージとしてはね、本当最高ので綺麗に切った感じのサラダなので、はい、ちょっと日本のねポテトサラダと同じ感ね、同じだと思われるとちょっと違うかなと思いますけれども、
見た目が本当に華やかでした
ね。しっかりこう切り同じ形っていうか、はい、見た目もすごく綺麗ですよね、
はい、今回の具材なんですが、はい、教えていただいてよろしいですか。まずじゃがいもがメインですよね。
そうですね。
あとは
人参とハムときゅうり、
はい、
あと卵入ってますね。
卵も入れましたね、
はい、卵もね同じ形にして、
そう、卵の白身をまた同じように最後に切って、はい、とにかく全部同じような形で整えて、まあ、見た目も美味しくっていうような感じですかね、
はい、マリコさん、ハムってあるんですか、はい、モンゴルって。
もう最高に美味しいですよ。
み
のりさん、やっぱりモンゴル行く ね
すごいね、
気になるんですよやっぱりね。あのハムはまた違うんですよね。とにかくやっぱり乳製品とお肉に対してはやっぱりモンゴルは強みがあるんですよね。はい、今日は残念ながらちょっと手元にモンゴルのハムは手に入れなかったんだけれども、それまたいろいろと一段味はまた変わるんですよね。それをもう楽しみにモンゴルで味わえるように
ですね、はい、日本ですとハムっていうと一般的には豚肉使うんですよね、はい、で最近鶏ハムとかも人気あるんですけれど、は
い、そうですね、
モンゴルの方も、
まあ、牛肉ですね、牛肉、
それですよ。そうハムはあるけれども日本とは食材はもう違う、
違うですね、そうですね、
なるほど、
はい、
牛肉のハムは私まだいただいたことないんですけれども、
はい、ぜひこの番組を聞いてる皆さん、はい、
ね、
ぜひモンゴルに行って、ぜひポテトサラダとボーズの本場の味を、
はい、
ね、羊肉も食べてもらえたらなと思ってます、
はい、でこのお料理なんですが、先ほど写真を撮りましたので、はい、これを後ほどまたフェイスブックにアップしておこうと思います。
そうですね、はい、便利ですね今は
ね、
は
い、本当に。そして乳製品といえば、はい、ミルクティーも。
そうですね、
これ茶葉の味がすごく立ってますね、
はい、そう、これは本当に、はい、モンゴルのお茶をで、はい、一生懸命に愛を込めて、うん、作ってまいりました、
はい、
で味がすごい塩味、塩を入れるんですよっていう、
そう聞くんですけど、
そうですね、
はい、
それもやっぱり各家庭とか、あと地方にはやっぱりよるんですけれども、
はい、
北に行くほど塩味が強みがあるんですよね。岩塩が取れるので、はい、はい、岩塩が取れるところは塩は入れるんですけど、
うんうん、
南の方とかはあんまり入れないです。で、今日はちなみにお塩を入れてなくて、
はい、
ちょっとバターを少し入れました。
うん、バターのお味なんですね。
はい、で、あとは香りがハーブの、
うん、
はい、香りします。
そう、興味が尽きないです。今日はですね、はい、ワンワードだけ、いただきますをモンゴル語で教えてください。
はい、では、セハンホロロル。
セハンホロロル。
はい。
これが、
いただきます。
はい。ということで、ぜひ皆さんもね、お家で楽しんでいただきたいなと思いますけれども、これからもまたいろんなお料理教えてください。
はい。
さあ、今日はマリコさん、そして島口由美さん、お二人とお送りしてまいりました。お二人ありがとうございました。もっと知りたいホストダウンのあれこれは、毎月第1水曜日が本放送、第2水曜日が再放送です。さあ、それではお別れのご挨拶なんですけれども、3人で一緒に行きましょうか。
はい、
はい、それでは来月もお楽しみに。
バイバイ。